曜日の礼拝ですけれども、今年のまた第1回目最初の聖餐式をいたしたいと思います。まず聖書1箇所をお読みいたします。コリント人への手紙第1の ご一緒に、聖餐に預かれましたことを心から感謝いたします。こんなに多くの家族が与えられているということは感謝のことですね。ここにいらっしゃる方は皆さんの家族ですから、身内ですから、去年本当に教会の祈りを実感された方も多いと思います。実感されてない方も祈られてますから、誰も祈ってないんじゃないかなと思うことはありません。みんなが共に祈り合っているということは、どんなこの肉親よりもありがたいですね。神様がこの1年も皆さんと伴い、またこの体を、キリストの体である教会を通して皆さんを支え育んでくださいます。ちょっとこの3日間食べ過ぎまして、ごちそうに次ぐごちそうをいただきましてですね、今朝このズボンのベルトをしようと思ってうっとね、ふっとこう、思わずお腹を引っ込めてしまいました。そういう方いらっしゃいますでしょうか。去年はですね、いろんなことありました。言ってみればこの戦後の、日本を含めた世界のですね、動きが一つのこの転換期に来たんじゃないかなということを、みんなそれぞれに感じた年じゃないでしょうか。ただ何でも物を作ればよい、ただ何でも金を稼げばいいというようなことではない。物を作って二酸化炭素を燃やすと温暖化現象で、お正月なのに雪が降らない、私がスキーに行けない、私がスキーに行けないのはどうでもいいことなんですけどね、本当に暖かいですよね。とてもお正月という感じはいたしません。そしてまた日本の大きな会社が潰れたりなんかしてですね、この資本主義経済社会というかね、そういう、お金を中心とした社会というものが非常にリスクが大きい、危険である。一歩間違うと、大変大きな打撃をですね、国にまた個人に及ぼすものだということを感じました。またいろんなこう心を痛めるような事件もありましたですね、子供が殺されて、学校の前に釘を置かれたなんて事件も、あれも去年だったですよね。もうなんかいっぱいありすぎてですね、一体何があったのかわからないぐらい陰惨な事件が多かったように、家族の崩壊、また学校教育の問題だとか、いろんなことが言われてます。また心の病がに苦しむ方が増えている。そういうところばかりが目立ってですね、だから明るい話題を一生懸命テレビなんかも探そうと思って、ひたすらにワールドカップサッカーの日本代表を、あれが唯一の光のようにですね、やってますけども、別に大したことじゃありません。サッカーのチームが試合に出るだけのことです。サッカーのチームが試合に出るのは私のチームも出ますからね。仲良しカップに出る、1勝1敗ですか、去年は。全くレベルは関係ないんです。フランスに行くか観音中学に行くかの違いです。だけどああいうことしかないですからね。 もう監督をスターみたいにしてね、なんとかこの明るくしよう、ね、まあ、要するにこのメディアも含めたですね、あの経済活動の先導ですから、大立ててですね、なんか明るい、金を使え金を使えと言ってられて、まあ、おそらく今年はもっともっといろんなことが起こると思いますけれども、しかし、これはあの別に不思議なことではないですね。聖書の中にはこの世界が終わる週末と呼びますが、終わるときにはこの世界が混乱をするということはもう何千年も前から予言されている。そして最後は人間の力ではこの地球をどうしようもコントロールができなくなって、最後に神様に介入をしていただかないと、神様がこの愚かな人間の歴史を止めていただかないと、もうどうしようもなくなる時が来るということは分かっている。まあ、その序曲が始まったわけです。しかしまたその混乱の時は私たちに教会にとって非常に大切な時が来たということも片方で、理解をしなければなりません。すなわちこれはイエス様の到来が近い、この世の終わりが近いということは、福音を伝えることのできる時間が短くなっているということも表しているわけです。いつまでもこの平穏無事な世界があと何千年何万年続くなんてことはもうおそらく誰も考えてないですね。その時こそ実は福音を伝える最高のチャンスなわけでして、今年はそういう意味でこの教会の1年のを通じた御言葉はちょっとこの暗唱するにはふさわしくないような言葉ではありましたけれども、使徒の働きの16章を旧説を選んでいるわけです。ちょっとその16章の6節から34節、6節から34節をお読みしたいと思います。これついてないな。使徒の働きの16章の6節から39節、35節、34節、新約聖書の239ページ。お読みいたします。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、古着やガラテヤの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ市の紫布の商人で神を敬うルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうされた。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。 この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊、イエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出ていった。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守に厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、ミラの鎖が溶けてしまった。目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ、彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。以上であります。少し長いですが、読ませていただきました。これは使徒パウロがですね、福音をイエス様の十字架と復活でありますが、そのことを伝えて、歩いた伝道旅行といわれるものの第2回目の途中に起こった出来事であります。アジアというのは言われておりますのは、これ小アジア半島で今のトルコにあたります。そこをですね、パウロはこの町から町へ福音を伝えて歩いておりました。で、次はどこどこに行こうかなと思ったらですね、どういう形か分かりませんけれども、神様の霊がそれを禁止して、じゃあこっちに行こうかなと思ったら、それもダメだ、どうしようかなと思って寝ておりました。その夜に彼は幻を見たわけであります。その幻の中でマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願したんですね。マケドニアというのは今はマケドニアという国ができておりますが、ギリシャの北の方ですね。エーゲ海に面する入り組んだ入り江を持つ、小さな島々と入り組んだ入り江を持つ国でありますけれども、パウロはそっちの方に行くつもりはなかったのです。彼はもともとこのアジアの出身でありましたし、他にもたくさんの町々に福音を伝えたいと思っておりましたから、海を渡ってギリシャ、マケドニアの方に行くとはまだ考えてなかったんだと思います。心の準備がなかったというんでしょうかね。ところが、夜幻の中でマケドニア人が、マケドニア人と書いてあるので、一見してそれと分かった何か特徴があったのだと思います。服装でしょうか、髪型かなんかね、そういうものだと思いますけれども、で彼はその幻を見たので、マケドニアに行くことを確信して、船に、すぐに船に乗ってマケドニアの中心都市である、ピリピに行ったわけです。そこで、彼は町の門を出て、祈り場があると思われた 川岸に行ったとありますけれども、これは当時のローマの世界にはユダヤ人があちらこちらに住んでおりまして、まあ、主な都市には必ずいたんですけれども、そこにこの彼らの集会する場所を持っておりました。街道と言われているんですけれども、シナゴグと、日本にも渋谷にありますけれども、一見、でフィリピンで街道を探したんですが、ありませんでした。で、まあ、ない場合はこの町外れの川岸とかそういうところでみんな集まってお祈りしてるんじゃないかなと思って行ったんですね。そしたら、女たちが集まっていた、まあ、これはこの中の一人のルディアという人が神を敬うと書いてありますから、おそらくまあユダヤ人でなければユダヤ教に改宗した人だと思いますけれども、たちがこの集まって聖書を読んだりお祈りをしたりして、まあ、これはクリスチャンじゃなくてユダヤ教徒ですけれども、いた。そこでパウロは、そこに腰を下ろして集まった人たちにですね、このイエス様の話をしたわけです。イエス・キリストはあなたのために十字架にかかって死んでくださいました。あなたの罪をイエス・キリストを信じれば許されて、そしてイエス様は3日目によみがえったようにあなたも復活して永遠の命をいただくことができますということを伝えたんですね。で、それを聞いて、ルディアというこの女性が紫布の商人と書いてありますが、一体それがどういうものなのかというのは、ね、よくわかります。まあ、これはこの辺の特産でですね、大変高価なものであったようでありますけれども、テアテラというのは近くの町ですが、そこの商人でたまたま、まあ通りかかったんでしょうかね、このルディアさんがその話を聞いて、で主が彼女の心を開いたので、それを信じて、またその家族も、その近くに住んでおりましたのでしょうか、バプテスマを受けて、信仰に入ったというそういう話で、またその続きにですね、祈り場に行く途中にまた、まあ、次の日かなんかに行ってまたお話しようかなと思ったら、なんか変な人がいたんですね、若い女奴隷と書いてありますが、この占いの霊に疲れていた。で、まあ、占い師をしていたわけです、まあ、日本でも占いは盛んですけれども、でこの人は、ところがパウロを見てですね、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですって宣伝してくれてるわけです。みんなにですね、あまりにもこれがうるさいので幾日もこんなことをしたとか、パウロは弱り果ててイエス・キリストの皆によって命じるこの女から出ていけとこの霊に命令をした。即刻霊が出ていったわけですね。不思議なことですけれども、ところがこの女の占いによって金儲けをしていた連中が、女から占いの霊が出て行ってしまったので、もう儲ける望みがなくなったので、パウロとシラスを捕まえて訴えたわけです。なんて訴えたかというと、この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。採用も実行もしてはならない風習って一体何を表すのかよく分かりません。まあ、とにかく何でもいいからですね、邪魔だから捕まえて牢に入れてくれとこう言ったわけです。で、群衆もそうだそうだと言って、でパウロとシラスは着物を剥いでですね、何もしてないのに無知で撃たれて牢に入れられてしまった。さあ大変、まあ、私ならここでですね、神様あなたがマケドニア行けっていう幻を見せてくださったんだから、なんでこんなとこで無知撃たれて牢に閉じ込められなきゃならないんですかって、この文句の一つも言いたいところですよね。そういうことよくあるわけです。神様の御心だと思ってやるとですね、うまくいかないことはありますから、なんで神様こんなことあったんですか、神様の御心に従ってんじゃないですか。パウロとシラスはそんなことは全然考えておりません。彼らはですね、この牢に入れられた牢屋の中でですね、神に祈りつつ賛美の歌を歌っていた、ね、どんな歌を歌ったんでしょうかね。さっきの主が見てれば怖くはない、聖書の書いてある主は私、ここみんな歌う。そしたら他の牢に閉じ込められた人たちも 聞いてた。なんだあのバカは、牢に閉じ込められて歌を歌ってるとはどういうことだ。喧嘩するか殴り合いするかですね、大指揮かいて寝るか、ごくりに悪態つくかですね、そういうならわかるけれども、二人で賛美してお祈りしてね、変なやつがいるなと思ってこうみんな聞き入っていたと書いてあるんですね。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いた。これは前にも話しましたが、これは神様がパウロとシラスの歌をこう天国で聴いててですね、ついついこのリズムを取り始めたんですね。でそれでこう揺れてですね、土台が開いたって、これは全く嘘っぱちな話ですけれども、そうじゃないかという私の仮説ですが、で扉が全部開いて鎖が溶けてしまったんですね。で目を覚ました看守は見ると扉のドアの牢の扉が開いているので、囚人はみんな逃げてしまったと思って剣を抜いて自殺しようとした。ところがパウロは覚えてて、自殺しちゃいけない、自害しちゃいけない、私たちはみんなここにいる、誰も逃げなかった、まだもうちょっとパウロとシラスの歌が聞きたかったんですね。そう、もう一目散に逃げて当然でしょう。やった、鎖が解けた、ドアが開いた、さあ逃げようって言うんですけど、逃げなかった。もう神様の平安にですね、この監獄が包まれてしまってね、ぜひ吉島の刑務所でそういうことが起こってほしいですね。それあってもおかしくないですか、ね。気がつくと吉島の刑務所は扉が全部入った。さあ大変と思ったら誰も逃げなかったんですね。ハンドベルの演奏会をして、みんなここにいると叫んだ。で看守は明かりを取って駆け込んできて、パウロとシラスの前に震えながらひるして、彼は何と言ったか、先生方救われるために何をしなければなりませんか。開口一番こう言ったんです。救われるために何をしなければなりません、私もあなたのようになりたいと言う、私もあなたのようになりたい、どうしたらあなたのようになれるんですか。二人は主イエスを信じなさい、それだ、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる、わかりました。で彼の家に行って、家の者に全部に主の言葉を語って、その夜時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗って、そしてその後すぐに彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。この一連の出来事が一晩のうちに起こっているんです。おそらく数時間の間に、大変なもんですね、これ。で家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。面白い話ですね。でこれはですね、しかしこのフィリピで、2つの、救いの話が起こっているわけです。一つは紫布の商人のルデアという女の人で、もう一つは、牢獄の看守とその家族なんですね。で彼らはじゃあどうして救われたのか、彼らがなぜイエス様によって彼とその家族が救われることができたのか、それなぜだと思います、なぜだと思います。それ理由は一つしかないんです。パウロとシラスがそこに行ったということ、そこに行ったということ。もしパウロとシラスが幻を見、パウロが幻を見てもですね、マケドニア人が変なの出てきたなぁ、ああって言ってですね、またぐっと寝てしまったら、彼は救われなかった。だけどもパウロとシラスは、パウロはこの幻を見たときに彼は何と言ってますか、16章の10節に、パウロはこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした、直ちに、来週にしようとか来月にしようとか、この次来たときにしようと言わなかった、直ちに言った。そして神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのと確信したとか、神が私たちを招いてくださった、招待してくださった、福音を伝えるために招いてくださってる。神様が行くなというのに無理やり行ったってんじゃなくて、神様が来い来いって、ね、行って、はい、マケドニア行ってね、福音伝えなさい、私があなたを招待してあげるから、そう確信して行ったんです。だから最初のルデアさんの時には 行ってですね、この集まっている人のところに福音を伝えると。わずかにでも一人ですよ。一人とその家族です。はるばる海を渡ってね、福音を伝える。何十人じゃないんです。たった一人ですよ。一人のおばちゃんが救われた、その家族が救われたんです。そのために行ったんです。そして今度は牢獄に連れられたんです。神様が招待してくださったんだから、さぞかし千人百、ね、100人、1000人いっぺんに救われて、ね、パウロをもう下にも置かないおもてなしになるかなと思ったら、とんでもない、牢獄につながれた。でもパウロは神様が招待してくださって、ここで福音を伝えるように招待してくださったんだから、ね、牢獄でやろうと、川のそばでやろうと、王宮でやろうと、ホテルであろうと全然関係ない。ここで福音が伝えられることができる。感謝してお祈りして賛美して、そしたらそこの監視が使われる。それは彼らがパウロとそのシラスがフィリピに行ったからなんです。マケドニア行ったから。でもその行くきっかけになったのは、彼らの叫びを聞いたんですね。幻の中で聞いたんです。幻の中で聞いたんです。渡ってきて助けてください。この助けてくださいと言ったマケドニア人は一体誰だったかとかね、そんなこと考えてもしょうがないんですけど、まあ私はすぐに考えてしまうんですが、これはもしかしたら看守だったのかもしれないしね、もしそうだとしたら面白い映画になりますよ、これはね。看守が明かりをつけてこうひれ伏してパッと明かり見たら、あの幻の人だったっていうのはね、そしたら一本の映画になるんですよ。そんななってもしょうがないんですけど、ただね、あのパウロがマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願したというこの幻を見た。私たちはこの幻を見るとかそういうことはないと思いますけども、ただ助けてきて、助けに来てくれと言って、助けに来てください、そう叫んで、マケドニアいいとこだから遊びに来てくれって言ったんじゃない、助けに来てくれ。すべての人は助けを求めてます。救いを必要としています。この世界にいる、全世界にいる人々の中で救いの必要な人は一人もないんです。みんななんとなく楽しそうにね、あの初詣行ったりね、お餅食ったりどっか行ってパッとやったり楽しそうにしてますけどね、救いが必要ない人は一人もいません。間違いないことなんです。全ての人は罪人だって、神のもとを離れている。救いが必要なんです。救いに必要な人は一人もいない。助けを求めている。そしてまたもう一つに、イエス様以外に人を救う道はない。永遠に救いうるのはこのイエス様の救いしかない、他にはない。だけど私たちは、まあみんななんとなく幸せそうだからね、その福音なんていらないんじゃないか、救いなんかいらないんじゃないかと思ってしまうんですね。まあ、あの人にはいらないんじゃないかな、私よりよっぽど幸せそうだし、よっぽど金持ってそうだし、なんとなくよっぽど楽しそうだし、みんな家族も仲いいし、なんかそう思ってしまう。そう思ったらダメなんです。そう思ったらもう福音は伝えないんです。そう思ったらそこに行かないんでしょ、マクドニア行かないんでしょ。すべての人は助けてくれと叫んでるんです。魂は叫んでるんです。救いが必要なんです。これをまず私たちは心の底から信じなければなりません。私たちが救われたように、すべての人には救いが必要です。そしてイエス様以外に救いの道はないということ。救われていない人が多いんです。特にこの国はクリスチャンの人口は 1% と 1% って言ってですね、もう何十年も言ってます。最近はもっと少ないかもしれないとかいう人もいますが、まあ 1% としたら99人の人がね救われる必要がない。ある人はですね、イエス様は99匹残して1匹救いに行ったんだから 1% 救われたらいいんじゃないかなっていう人、そういう不届きなことを考えているやつはおりますが、それはまあ間違いです。100人みんな救われなきゃいけない。100人なら100人救われなきゃいけない。イエス様によって救われなきゃいけないんです。だけど救われる必要があると 思ってないんですね。救われる必要がないと、救われる必要なんかないと思ってるんです。私は別にもう間に合ってますなんですね。押し売りじゃない、間に合ってます、そんなものは言いません。十分あの他のことでね、面白楽しく生きておりますから、福音なんかいりません。イエス様はこういう話はね、言われました。健康な人に医者は必要ない、必要なのは病人だ。あれはどういう意味でしょうかね。あれは健康だと思っている人には病人は医者はいらないという意味なんです。だけど今は例えば健康でないと、いや健康だと思っていてもいつ病気になるか分かりません、ね、全ての人死ぬんですから、全ての人が死ぬのと同じように全ての人は福音が必要なんです。全ての人に救いが必要なんです。だけどそう思ってない、感じてない。でもその人が感じてないからといって私たちが感じなかったらどうなりますか。私たちがまあいいんじゃないかななんて思ってたら誰も行かないですよ、そこに。誰も福音を伝えない。あるいはまた偽りのね、いろんな宗教でごまかされて、そういう人はたくさんいる。みんな一生懸命信じてる、一生懸命信じてさえいれば必ずどっか行き着くんじゃないかなと思ってる。それはありません、絶対にありません。イエス・キリスト以外に救われる名は与えられていないと聖書に書いてある。この中にもいらっしゃいますね。もういくつも宗教やってきた、ね、救いがなかった、ここにはそれを伝えてあげてください。ああ私はよかった、救いの船に乗れた、みんなバイバイって言って、ね、お先に失礼なんて、そういう冷たいこと言わない。一緒に一人でも多くの人がこの救いの船に乗れるように、偽りの救い、偽りの宗教から救い出されるように。そして最も大切なのは福音を聞いたことがないという人が多い。聞いたことがない、知らないという人、圧倒的でしょうね、そういう人が。まあ、キリスト教はなんとなく分かってるし、クリスマスは知ってるし、イエス・キリストの名前知ってるけれども、一体キリスト教というのが何なのか、一体聖書の教えというのが何なのか、一体イエス・キリストという方が何を知ってくださった方なのか、イエス・キリストは誰なのか、みんな知らないの。それを伝えてあげなきゃいけない。信じるか信じないかはその人の責任なんです。これ大切なことです。信じろなんてね、首根っこ捕まえてして、信じないとここで殺してやるぞなんてやってもね、ダメなんです、うん、そんなことやってもね、逆効果。あの北風と太陽の例え話があるでしょ、イソップでね。あれですよ、信じないか、あなたは信じないか嫌いだとか、うん、もうこう断絶だなんて言わない。信じるまで、信じるまで福音を語り続ける。その時が来ますよ、時がね。ね、小沢さんね、もう伊達さんの去年の洗礼は素晴らしかったですね。何年ですか、ね、もう長い時間、一人の人が救われるのにもうどれぐらい時間かかってるかわからない。どれだけ祈りが積まれてかわからない。そうかと思ったら10月に教会来た人が12月に洗礼受けちゃった。後ろにいます影山さんね。10月に初めて教会来て12月に洗礼受けちゃった。たった2ヶ月しか経ってない。こんなことがあっているか、不公平だなんてね思わない。神の国にはね、公平不公平ないんです。朝の9時から働いてもね、日暮れ積んでる。だから魂の叫びを聞いてなきゃいけないんです。パウロがマケドニアに行ったのはマケドニア人の叫びを聞いたからなんです。助けてくださいと懇願したんです。助けてくれと懇願してない顔してるけど、実は懇願してるんです。実は魂を求めてるんです。表だけ見ちゃダメです。心の叫びを聞かなきゃいけない。これが鍵ですね。今年の御言葉は、今年はまずこれを、私を含めてこの教会はしようと思っているわけです。私たちの心の目が、魂の目が開かれて、本当に人々は救いを必要としている。 イエス様によって救われなければならないんだということを、パウロが幻を見たように私たちも夢見るぐらいじゃないと。先生、昨日私の大嫌いな友達が助けてくれてって懇願する夢を見ました、ね、あいつだけには伝えないと思ったけれども、夢を見ちゃったのでしょうがないから行ってきますなんてですね、そういう証を聞きたいですね。そして行って福音を伝えるんですがね、で、まあ、今日こうやって長々ここ読んだのはここにポイントがあるんですけれども、ここで2つのね方法によって使われてるんです。一つはパウロはそこに行って福音を伝えてるんですね。そこに行って出かけて行って福音を伝えてるんです。もう一つはそこに自分が行ったわけじゃないんです。無理やり行かされたの。そこで福音を伝えたわけじゃないんです。ただ信仰者として生きただけなんです。牢獄で神様に祈って賛美してただけなんです。そのことによって救われたんです。福音を伝えるというのはね、この2つの方法があるんです。一つは直接的な伝道です。行って福音を伝えるという伝道の文章を送るとかね、会ってお話しするとか、直接に福音を伝えるという。でもう一つは別に行ってお話しするわけじゃないけれども、今そこにいるところで信仰者として生き生きと喜びを持って生きているということ、それによっても救われるんです。いや、伝道しなさいと言ったらですね、トラクトを持ってさあ行きましょうということになりますが、そうじゃないんです。それももちろん大切なことなんです。モンゴルだとかニューギニアだとかね、そういうところに宣教している人山ほどいるんです。この町にも福音を伝えなきゃいけません。あの出会いをね、あの今去年のクリスマス1万部配ったんですね。1万部配布したんです。このだから、1件に1枚付き行ってませんから、読んだ人はもしかしたらもっと2万人とか3万人とか読んでるかもしれない。すごいですね。その結果多くの人がクリスマスに教会に来てくださいました。私 の, このビジョンはですね、あれを広島全戸配布、何個あるか分かりませんけどね、50万個か30万個かありますけど、全部配りたいですね。全部配りたい。もう全ての人が福音を聞くことができるよ。本当は私はテレビをやりたいんです。テレビで伝道したい。テレビで もうテレビでも新聞でもラジオでも何でもいいから、とにかくイエス様のことを聞いてもらいたいんですね。聞いて信じるかどうかはその人のタイミングと心が開かれてなきゃダメ。ここにもありますね。ルデアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされたとか。祈り場にいた人はみんな救われたくじゃないんです。主がルデアの心を開いた。彼女がおそらく福音を聞くことの準備ができていた。それで神様は彼女の心を開かれたんです。だから必ずしも全ての人が聞いて信じて救われるわけではありません。でもそこに行って福音を伝えなければ救われない人もいます。そしてまたもう一つは、私たちがいるところで家庭や職場や学校やスーパーや、ね、風呂やデパートやどこでもいいですけど、そこでクリスチャンとして生きているということ、神様のこの福音に救われた喜びに満たされてですね、人々とは違う生き方をしているということ、このことによってまた人々は救われます。なんであなたそうなの、ね、ひれ伏して先生方救われるために何をしなければなりませんか、この心を聞かれなきゃいけないですよ。どうやったらクリスチャンになれるの、どうやったらあなたのようになれるの、ね、あなたのようにだけはなりたくないじゃなくて、いやそう思ってたけれども、どうやったらあなたのようになれるの、どうやったらそんなに牢獄で賛美をするようなね、喜びと平安があるんでしょう。それ向こうから聞いてきますよ。向こうから聞いてきます。何も一生懸命しゃかり気になって伝道しなくてもですね、私たちがその信仰者として生きているということによって神様が必ず用いてくださるわけです。そして最後に申し上げたいことは、先ほどちょっと言いましたけれども、パウロは神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるなと確信したと書いてあるんです。16章の10節、これ素晴らしいですね。 神が私たちを招いておられる。行きたくないけどまあなんてんじゃなくてですね、神様は招いてくださってるんですよ。神様が準備をしてくださってるんです、ね、監獄に入ったって救われる人が準備されてるんですから、これ以上のシチュエーションないでしょう。もう手足鎖に縛られてですよ、何ができますかそれで。まあ、しょうがないからね、お祈りして賛美して、しょうがないって言われてることないですけど、お祈りして賛美してた、それで救われたんですからね。もう、まあ、今は福音伝えるような状況じゃないね、忙しいしね、もう手足それこそ鎖につながれてるようなもんでね、会社につながれちゃって、家事につながれちゃってですね、もうあれもこれもダメでなんてこう思ってたら福音は伝わらないでしょ。もう手足が縛られたらですね、賛美を歌ってるんですよ。賛美もうね、あの人の家の前に行くとなんか奇妙な音は外れてるけど楽しそうな歌が聞こえてくる、ねね、どうも演歌じゃないようだ、ね、どうもこの安室ちゃんじゃないようだな、なんだろうな、いつも聞こえてくるな、ね、うるさくてしょうがない、やめてくれって言えないんだな、何ですかその歌は、なんて言ったらですね、いやこれは教会の賛美歌、ああそうですか、いい歌ですね、私も教えてください、ああいいですよ、一緒に歌いましょう、ああ全然調子が違いますね。それでもいいんですよ。だから自分はもうこういう状況だから福音を伝えることはできないと思ってしまったら誰も救われないんです。救いを伝えられないことはないんです。どんな状況でもどんな場所でも、そこに救われる人が神様を招いてくださってるんですか、そこに招いてくださってるんです。病院でも、ね、どこでも神様が招いてくださってるんです。自分が行ったんじゃないんです。自分がここにいると思ったらですね、違うんです。神様が招いてくださってるんです。行くところ行くところね、神様を招いてくださってるから、ああどんなことで、これどんなことができるかな、ああどんな福音を伝えることができるかな、ね、まあいろいろできないけれども、これをしましょう、あれをしましょう、行こうという気持ち、神様から招かれているということ、そして全ての人が救われなければならない、ここ3つですね。神様、全ての人は救われなきゃいけません。第一、第二番目に、行こうとする気持ち、福音を伝えようとする気持ち。今日は年頭からね、神明さんいい証しをしてくださいましたね。頼んだわけじゃないんですよ、私は。一つやってくれなんて頼んだわけじゃないんです。神様はもうすでに福音を伝えようとする気持ちを、おそらく皆さんの中にもう芽生えさせてくださっていると思います。それは教会ですから、ここはね。私がしゃかりきになってですね、アジテートしているところじゃないのですから、イエス様の体である皆さん一人一人の中に、神様はもうすでに福音を伝えようという気持ちを起こしておられています。そして3番目に、神様は招いてくださっているということです。その場所に福音を伝えるために招いてくださっています。他のために招いているわけじゃありません。福音を伝えるために招いていてくださいます。神様はどんなに私たちを用いて福音の種を任せてくださったかということをこの一年は楽しみにしたいと思いますが、最後にローマ人の手紙の10章をお読みして終わりたいと思いますが、10章の13節から17節、10章の9節から読みいたします。ローマ人への手紙の10章の9節から17節、新改訳は280ページです。新約聖書ですね。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。これは聖書の基本です。誰でも救われるのです。救われない人はないんです。どんなに罪深くても、強欲でも、自己中心的でも、悪い人生を送ってきてても、これからどんな人生を送ろうとも、誰でも救われるんです。無条件です。救われない人はないんです。 かし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。要するに一番最初は使わされなきゃいけない。使わされて、そして伝えて、それを聞いて信じるわけですね。今日は皆さんを私は使わします。私が使わすと、イエス様は皆さんを使わします。皆さんのそのいる場所に福音を伝えるために使わします。家に帰るんじゃないんです。バイトに行くんじゃないんです。仕事に行くんじゃないんです。学校に行くんじゃないんです。福音を伝えに行くんです。福音を伝えに行くんです。こたつに入ってるんじゃないんです。福音を伝えてるんです。難しいですよ、みかん食いながら福音。どうやってみかんを剥いたら福音を伝えることになるか。福音を伝えるための向き方、まあ、でもそれぐらい頭の中がね、この福音を伝えたいという気持ちになることですね。そして使わされたらそこで福音を伝えましょう、ね、ここにありますが、全ての人が福音に従ったのではないけれども、信仰は聞くことから始まるんです。聞くことから始まる。聞かなきゃ、知らなきゃ信じないんです。一度も聞いたことがないけれども信じることにしたなんて人はいないんです。信じる実態が必要なんです。何を信じるかですね。キリストを信じるんです。さあ、この1年は、いや、まあ1年だけじゃありませんけれども、私たちを通して神様が福音を伝える喜びを一人一人に皆さんに分け与えようとしてくださいます、ね。まあ、今までもう何十年もクリスチャンをしてきたけれど、福音を伝えたことはなかなかない。いや、まあ、昔はよくやったけど最近はあんまりやらなくなったな、ね、もうそういうことはありません。今日からまた一からスタートです、ね。皆さんで一緒にイエス様の福音を伝えていきましょう、ね。マケドニア人が叫んでます。人の顔見たらマケドニア人だと。ああ、マケドニア人だ。助けを求めて叫んでる、ね。マケドニアなんてここに書いてる。マケドニア人だ。みんな叫んでる。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、心からあなたの皆を褒めたたえます。私たちに新しい年が与えられましたが、その目的はたった一つ。それは、あなたの福音を伝えるためであります。それ以外にこの地上に生きておる目的はありません。働くことも寝ることも食べることもあなたの福音のためにすることができますように。神様、どうか私たちの心を作り変えてください。どうか私たちの生活をあなたが新たに作り変えてください。私たちはただ生きているだけではありません。あなたの福音を伝えるために来ておりますから、どうぞ用いてください。主よ、私のように信仰の弱いものがどうして用いられるでしょうかと思っている人がいるかもしれませんが、神様、あなたを励ましてください。すべての人があなたのために用いられますように。イエス様の足となり、イエス様の手となり、イエス様の口となることができますように、主よ、用いてください。そしてどうか一人でも多くの方々がイエス様を信じて救われますように。主よ、この街道をあふれて、本当にどこにも入ることのできないように、いや、街道が何度も何度も用いられるように、いや、市民球場が、いや、この
町のすべての家々が福音を信じて人々で満ち溢れるように、神様、私たちのこの小さな群れを用いてください。私たちをどうぞ用いてください。あなたのために用いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。神様、今私たちは本当に力のない、また勇気のない、方法がないと思っております。しかしどうか神様、私たちの心が、全ての人が助けを求めて叫んでいるというその幻を見ることができる。救いの必要な人はおりません。会う人会う人がその魂の叫びを聞くことができますよ。ああ神様、そして福音を語らずにはおられないという情熱と熱意を与えてくださるようにお願いいたします。用いてください。神様、兄弟姉妹一人一人が本当にあなたの使徒として、弟子として、あなたの福音を伝える器として用いられますように。それ何番？528番を一緒に歌いましょう。
いまだ見ぬ地開く使命、神に受けし我ら、尽きぬ感謝捧げ祭り。暁に太陽などて沈むべき、述べ伝えよ山高福音、闇を破る日のごと、起こせ大地、下ろせ種を、目には涙あれど、やがて海を浮かべた場を、持ちて帰りきたら、暁に太陽などて沈むべき、述べ伝えよ山高福音、闇を破る日のもと、果たせ使命、力限り、清き神の霊の満たし受けて行かば、清き身旨果たしうべし、暁に太陽などて沈むべき、述べ伝えよ山高福音、闇を破る日のごと。
皆さんお立ちください。祝祷いたします。仰ぎ子犬が悪は私たちの救い主、唯一の救い主である御子イエス・キリストの慈しい恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さな群れに集う全ての方々と共に、与えられましたこの一年、豊かに共なりますように。アーメン。それでは本日の礼拝をこれまでいたします。どうぞ周りの方と握手してご挨拶してください。 コーディネーターのミーティングは今日は30分ぐらいですので、皆さん必ずお集まりください。